マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオに元衆議院議員国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えいたしました。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
太蔵さんが2週間前に来られてから、はい、うん、あれから結構まだ株価強まってます。
強いですよね。本当に、まあ、絶好調っていうほどではないでしょうけどね、いい感じで、
18,800円が見えてる時もありましたもんね。
あ、そうそうそう、本当ね、
なかなか下げないなという感じで、多分投資家の皆様の中にもですね、まあ雰囲気がいいから安いところがあったら買ってみようかとかいう人もいるかと思うんですけど、
そうそうそうそう、
も
うそういうことですよね、個別で勝負でしょうけどね。
でもなかなか押し目がないっていうぐらい、
いや、日経平均株価でね、私いつもずっとここ中心にいつも思ってることを話しさせていただいてますけどね、はい、やっぱり基本的に国策投資家としては内閣支持率が一番重要ですよと、この内閣支持率がもう本当に安定してますね。で、話題になってますように、下手したら本当、あ、下手しなくても戦後第4位ですか今、安定政権。
そうですね。
まあ、第1次政権も含めたあれですけどもね、でも3年ちょっと経って50% 超えてますよね、はい、日経の調査では6割近いですよね、これはやっぱりね、ちょっと小泉政権の時も相当内閣支持率高かったですけども、はい、3年超えて郵政民営化の是非を問うちょっと前ですよ、その頃ってやっぱりね 50% いってるかいってないかぐらいですから、
だいたい内閣支持率って就任後ちょっと右肩下がりになりがちな
ところですかね。ほぼ右肩下がりですよね、で危険水域って言われるのが 40% 以下、30% 突入するとなかなか 30前半35以下ぐらいになってくると、そこから3ヶ月から半年内には必ず退陣っていうのがですね、過去のあれで、その例外の政権が小渕内閣で、その時の鍵を握ったのは野菜の株を持って株上がれと、で株上がったら内閣支持率も上がったと、だからやっぱり日経平均株価と内閣支持率って非常に連動してますよね、でそういう意味では今支持率が高い、で株価も非常に高く推移してるっていう点では、まあそれはそうだろうなと思うんですけど、投資家ってこれ非常に難しいって言ったら変ですけど、まあこんなもんだろうなっていうラインも大事だけど、投資でやっぱ勝つためにはですよ、安いとこで買って高いとこで売らないと、これ利益が出ないわけですよね、でそうなった時にじゃあ何をもって安いとするのか、キャベツ1個10円だったら安いよねと、
安すぎる。
キャベツ1個500だったら高いよねと、
高い
だみんななんか物の値段とかですね、キャベツとかトマトだったらサンマだったら、なんとなく物の肌感覚って分かると思うんですけど、なかなか株価って難しいんですよね、今の18,300円とか400円が高いのか安いのかと、でこれ私の日経平均株価のいわゆる高くもなければ安くもない日本経済普通の状態、これはいくらかって言ったら1万5000円なんですよ。
ずいぶん低いんですね。
1万5000円が高くもなければ安くもない、これが僕の、一番普通に比べると今1万8300円なんで、まあ十分いい方なんじゃないのと。でなんとなく僕の今の日本経済、それから海外の事情全部総合してみると、まあ今の1万8000円とか1万8500円から僕の中のターゲットプライス、目標株価、大体このくらいじゃないかなと、これで失業率も低いし有効期限も高いし、で、世界中見渡すとトランプさんの誕生からイギリスの離脱、それからお隣の韓国のパク大統領の件、ニュージーランドの首相は突然家庭の事情で辞めちゃう、それからイタリアも否決されて、来年はオランダフランスドイツ、
選挙の年
になっていく、もうさまざま不確定要素がある中で、まあ、この数字っていうのはこの1万今現在の株価っていうのはまあもう十分もう合格点でしょうと、
けれども太蔵さん見てると鎌田さんなんかあんまりワクワク度数が高くないような気がするんですけど、
要はこっからさらに日本経済、日経株価、日本経済に投資して未然にを投資してさらに良くなる、さらに各社の利益が上がっていくというような気持ちになってないのは、 アメリカの保護主義政策、イギリスも保護主義政策、各国で保護主義政策、これがですよ、今この時点でもよし、もう家中の小金集めて投資しようってなるとすると、はい、例えばトランプさんがちょっと TPP いいんじゃないのと、まあ、TPP はさすがに選挙で言ったからちょっと名前変えてくれと、まあ、前も見ましたけど PPAP の何でもいい何でもいいから名前を変えて似たようなやつでやろうよというような雰囲気で、その自由貿易も大切だよねというようなあの方向性に行くと、これは今の内閣支持率からいくともう一気に行こうかと、いう感じにはなりますけど、
アクセル吹か
してますか、アクセルもうドーンって。ただ TPP はやらない、そしてちょっとやっぱ不安なのはあのトランプさんの外交安全保障面の人事なんかを見ますとね、ちょっとやっぱり大丈夫かいなと、いうような思いもあって、要は投資家なんで今この世界この世の中好きだと、この保護主義政策で、なんかこう差別的な発言が横行して、難民を排除するっていうこの状況が好きだったら投資しますけど、僕はもうとてもじゃないけど自由な自由貿易の世界を愛する人間からすると、いやちょっとこれはもうこんな状況ではなんか愛せないよと、
愛は感じられないですか、
愛感じないというか愛せない、
愛せない、
というのが、まあ、今の僕のスタンスですね、
今のこのレベルだとそうすると、まあ、余裕を持って、自分の持っている株で利益が出ているもの、まあ、少し外してもいいかなと、
もう十分、僕はですよ、僕は、まあまあ、この辺が、まあ、いっぱいいっぱいなとこじゃないかなと、いう見立てをしてます。
それで次にもしも株を買いたくなるとすれば、そのやっぱりアメリカの次の大統領の政策が、太蔵さん好みにの方向にちょっと変わってくるようなことになってくればいけるじゃないかというような気持ちになるかもしれないと。
まあ投資のこの世界って言ったら、まあ、いわゆる日経平均株価で全体のことでいきますよね。だからそうなってくると、うん、もう話が終わっちゃうんで、じゃあいよいよ個別のセクターの話をしてこなきゃいけないよねって話になってきて、そこでやっぱりものの考え方としては、これまで原油が相当安かったので、やっぱり日本の商社株なんて、結構買い叩かれちゃって非常に安い状況なんですよね、僕の見立てでは。で今度12月の14、15、16ですか、あのプーチン大統領来ますけども、この日露関係の改善で、まあ、68項目向こうから言われたこの投資案件を、まあ、どこまで合意するか分かりませんけど、これ一この中で見ていくとやっぱ勝者っていうのはこれからちょっと面白い話になってくるのかなっていうのは思うのと、もう一つ僕ずっと言っててあれなんですけど、銀行がね、これはね金利が上がればもう本当にあの面白くなってきますから、で今もう本当にマイナス金最低の金利ですからね、ここからさらにっていうのはなかなか考えづらいと。で行くと、銀行なんかも結構僕は注目をして、だから商社銀行、それから国策投資家としては IR あのカジノ法案ですね、これ僕ね実はねあの投資家としてはさておきね、個人的にあんまりこうカジノで日本経済を活性化するっていうのはあんまりそんなに興味ないんですけども、ただ大きなやっぱ総合リゾートのホテルを建設する、でやっぱホテルが足りなくなってる、加えてオリンピック後相当景気が悪くなるんじゃないかと、こういう不安ってやっぱ投資家の中にあると、そうした時に今政府が考えてるのは、オリンピック後の景気をどうするかと、これの中で大阪万博の話が出てきたり、その IR の話が出てきたりというところなので、まあこの辺建設とかね、あの辺りっていうのもまた面白いのと、前ちょっと話したと思うんですけど、小池知事が頑張っていただきましてね、相当ゼネコンがね、これオリンピック関連銘柄で結構こう収益上がってくるんじゃないかっていうところで、それを見直すっていうんで相当ゼネコンがあの株価落ちた時期ありましたよね。
業績が良かったいいのに株価が上がんないっていうのがゼネコン株ですね、今。
ただここに来ていいか悪いか、それはさておき、森会長が頑張り始めましたね。
そうですね、
巻き返しました。そうするとこうまた建設もこう 調子ついてきて、その辺はちょっと注目してますけどね、
ちょうどですね、ラジオネーム水星関白さんから、市場は先行き不透明のように思えますが、今杉村さんが注目されている国策は何でしょうか、なければ結構ですが、あればどんな点がポイントか教えていただければ幸いですとおっしゃってたんですよね、
だからやっぱりまずは12月15、16のロシアの話、でこの日だけで判断するのはなかなか難しくて、でもこの会談を境に政府からいろんな発表があります。で、投資ファンドがいっぱいで、投資ファンドが出来上がって1兆円規模ぐらいの投資ファンドになるのかな、で対ロ投資が始まりますんでね、それを見ながら、まあ重複しますけども、商社関連、なんていうのは非常に
ロシアの需要を喪失するような状況の中で利益を獲得するような日本企業、やっぱりピンとくるのが商社ですもん ね。
あとは僕が期待したのはね、サハリンと北海道のシベリア鉄道、あれを来るとやっぱこれは北海道が一大物流拠点になりますからね、だからそういった、分野、例えば線路だとかね、結構あともう一つね、福岡で地盤沈下ありましたね、あれなんかでやっぱりこれ二階幹事長がよく言ってること、国土強靭化、道路のメンテナンス、こういったものもこの辺は実はね、アメリカのトランプさんも必要だよねと、アメリカのインフラが の整備やんなきゃいけないよねと、これは確かにおっしゃる通りなんですけど、できるのかどうなのかと、減税してやるんですかと、増税してそれに回すってんだったら普通にそれはいいんじゃないですかと思いますけど、減税してそんなね大型の公共事業、しかもおっしゃった完全雇用状態の中でね、どのくらい その有効性ができ実現性があるのかっていうのはアメリカの場合はありますけど、日本もご多分に漏れず50年60年使った道路なんかのボロボロになってますからね、
トンネルもそうですもん ね
このメンテナンスにかける、業界っていうのも一つ注目かなとは思いますね。
今の太蔵さんの話聞いてても、ね、思い出したんですけどね、JR 北海道が結構ね、これから電車の路線をまた少なくするっていうようなニュースがすごい寂しいなと思いながら、僕なんか電車乗るの好きなんで見てたんですけどね、先週の日曜日なんとか高倉健さんの映画で出た増毛駅っていうのが最後のだっていうようなことで出てて、ああいうのがなんとか太蔵さんなどの力で北海道の開発ってもっとできないもんかな、電車乗りたい人を北海道に押し寄せて、もうロシアとくっつけて旅行するというような形でできないもんなのかなと思ってね、
新幹線も通ったことですし
現実には絶対無理ですね、ルモイ増毛館は、やっぱりなかなか人口が減ってしまいましたんでね、だから難しいんですけども、結構そういった、北海道、今北方領土の話もありますし、ロシアの話もありますんでね、北海道のやっぱ関連銘柄ってなかなか難しいですけどもニトリの社長は北海道ですからね、
でも大谷翔平君が大リーグに来年再来年から行っちゃったりしたら、この北海道の方々少しハートが沈むかもしれませんね。
いやこれはね、ダルビッシュが行った時もそうだったんですよ。でもね、日本ハムはね、必ずまたいい選手が なぜか入ってくる、北海道行ってだいぶ良かったですよね、
なんか自信が湧いてきた、
2億7000万のね、多額の契約でっていうことで、太蔵さんのお話でいろいろやはり政府も後押しして、ロシア国営企業に960億円を協調融資の話とか結構もう動いているということですね、はい、そのロシアの関連に関して
ですね、あとカジノ法案でやっぱり先ほどの話整理すると、ホテルですとかを新しく作ったり改装したりする需要ですとかというのは、やっぱりこれは株式の投資をする上で頭の中に置いといてもいいわけですよ。これ
やっぱ国策投資家なんで、国が今何考えてんのと、で基本的に国策投資中長期です。で今からなるほど、大きな大型リゾートホテルの開発を国がやるんだねと、その時にはどういった業界が仕事を受注するかというところから私はヒントを得て、投資 していますと、いうことなんですね。
あのプリンスホテルなどはですね、あの国があのオリンピックやるっていうのに合わせて、あの西武ホールディングスは、うんうん、あのプリンスホテルをあの全て、うん、あの改装するっていう2020年まで、ね、こんなことをね、うん、打ち立てて、うん、やっぱり国の政策に対してホテル業界というのは結構近い業界かもしれません、ね、
だと思いますよ、うん、やっぱり大きなイベントだとか、うん、そういった方向でやっていくと。で、政治家ほどホテル使ってる人たちいませんからね。
そうですよね、
いや僕ね、当選直後に料亭行ってみたいって言いましたけどね、料亭なんかほとんど使わなかったですもんね。ああみんなホテル、うん、
あの赤坂のなんかこう木造建てのああいうところとかあまり行かずに、やっぱりプリンスホテルの中とかそういうことが多かったわけ、
まあ、プリンスホテルばっかりじゃないですかね。そうそうそう、あんまり二王体とか大倉とか全日空とかいっぱいありましたからね。あれですけど、あんまりプリンスホテルばっかりだとあれですけど、
まあ、国が何を考えているかというのを考えながら投資すること必要だとおっしゃる太蔵さんですが、年内最後の注目イベント、アメリカもう一つ FOMC も控えてますけれども、うんうん、それに向かっての太蔵さんの投資家としての見立ていかがでしょうか。
あのイエレンさんが、トランプさんの選挙後初の委員会 の, あの声明がありますよね。で会見がありますよね。トランプさんに対してどんな思いを持ってるのか必ず聞かれますから、やっぱり新政権に対してね、どういうスタンスで、臨むのかっていうのは、これは結構ね、2017年の占う意味でも重要な時だと思いますよね、ちょうどロシアと被るんですか、の手前ぐらいですか、12月14日ですから
、13、14
ですもんね、
日銀の短観なども同じ時期に発表されますからね、はい、
だからまあ年内もうちょっと忙しくあれでしょうけども、うん、
一つ一つこなしながら、もうその FOMC の内容、イエレンさんの意向によってはトランポノミクス、やっぱ元の抵抗かなっていうような。
でトランポノミクスってなんか、
なんかでも弾みそうでいい
じゃん。なんか嫌ですね。なんか
弾みそうで、
ボランティリティが大きそうで、ねえ、なんかこんなポヨンポヨンポヨン
曲がるだけなら、下がるときも。
なんか僕好きじゃないんだよな、トランプさんが。
ねえ、愛せないと。
愛せないんだよね。
でもトランプさんがもしも今度メキシコに対して、やっぱりメキシコっていうのはアメリカにとっちゃなくちゃならない仲間なんだよ、うん、おーアミーゴとかなんか言い出したらちょっと好きになったりします。
まあ、おアミーゴって言うかどうか知りませんけどね。おアミーゴって言ってくれたら買いますよ僕は。
やっぱりそれ好きになりますか。
いや、やっぱり、ね、
言うと思いますよ。
多分そうですか。
近隣の人とビジネスマンでしょ、ビジネスマンってやっぱりね、取引先と共に栄えないとこれ栄えないんじゃないかと思いますよ。
いやビジネスマンつったってね。
アメリカにとってみればメキシコとカナダってこれ重要な取引
先。いやもうアメリカどころか日本にとっても重要じゃないですか、メキシコの話は。だからアメリカとメキシコおかしくなっちゃうと、いや結構だから日本の昨日もちょうどずっと長くメキシコで仕事されたタイヤ会社の人とお話したんですけどね、相当やっぱり今深刻らしいですよ、現地では、相当不安だから、今現段階の株価っていうのは円安でいい水準になってますけど、じゃあこれがどれほど維持されるのかっていうのは、僕の中ではね結構やっぱり不安の方が強いんですよね。
なるほど、ちょっと為替も睨みながらということで、
今のは重要なお話ですね。
そうですね、はい、次回太蔵さんのご出演は12月20日のご予定ですので、ちょうど日銀の金融政策決定会合の結果発表の当日にお越しいただくということで、
う
ん、ロシアのプーチン大統領来日後ですから、うん、そのあたりのお話もじっくり伺えると思います、はい、年内最後のご出演になりますね、は
い、
太蔵さんどうもありがとうございました。投資って楽しいねのコーナーでした。